今朝恵みをいただく御言葉はローマ人への手紙の8章2節です。ローマ8章2節、今日皆さんが手切りにする箇所です。ローマ人への手紙の8章2節。では宣言いたします。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたの御名を褒めたたえ賛美いたします。あなたが私たちを罪と死の法則から解放するために、あなたご自身が十字架にかかり、私たちにあなたの命を植え付けて、私たちにあなたの命をくださったことを感謝いたします。イエス様、それゆえあなたは我らの主であると宣言いたします。どうか今このあなたを主とする一人一人に、あなたの御旨、あなたの御言葉、あなたの命の原理が豊かに解放され、またそれが私たちの生活の中で起動し、それが私たちを支配して導いていきますように、どうか今あなたの命の御霊の法則を私たちに知らせてください。どうか今取り継ぐしもべをあなたが血潮で清め、また聖霊の油で油注ぎ、あなたの御旨そのものを語り尽くすことができますように、どうか助けてください。また聞く一人一人の耳をあなたの十字架の血潮で清め、あなたの御旨をそのものを豊かに聞いて、聞いたならば悟って、悟ったならばそれをしっかりと守り行い、それによって命を豊かに得ていき、祝福を豊かに実現化していく一人一人でありますように、どうかあなたが支配し導いてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい私たちの主の皆を褒めたたえ賛美いたします。ローマ書を、手切りにしております、ね、8章に入りました。ローマ書は、この、ねまあ、卵に、例えならば、ね、卵の黄身の部分である、ね、聖書の中で、本当に、まあ、中心的な、ね、ところである。本当にパウロがこの書簡を書き残してくれたゆえに、ね、パウロに、与えられたエコルセン、パウロにが本当にローマに行きたかったけれども行けなかった、どうしても何しても行けなかったということのゆえに、このローマ人の手紙が書かれたこと、本当に神様のそのエコルセンの不思議を私たちは見ました。皆さんも、ね何か神がかり的な、ね、妨げエコルセン、ね、これが起きるとき、これ神様の重要な意味があるということ、これを私たちも覚えるべきです。で今日の箇所、ローマの8章2節において、命の御霊の原理が、罪と死の原理から、あなたを解放した、ということが、ね、原理、という言葉が書いてあるんですけども、これこの原理というのが、まあ、ノモスというギリシャ語なんですね。ノモス、これは、まあ、ギリシャ語ではあるんですけども、これが、ね、ヘブライ語になるとトーラーになるんですね。法、立法、とも訳されます。このローマの7章から8章にかけて、この、ね、原理、ノモスという言葉が、すなわちトーラー、まあ、これは法則であり、法律であり、また、ね、法廷用語でも、ね、あるようです。この命の御霊の原理、ね、これが、まあ、トーラーであり、法則であり、また私たちがしっかりと、ね、この法則、この原理に従って歩むべき、規範なんですね。まあ、今回の箇所においては特に法則というふうに訳すと分かりやすく見られます。命の御霊の法則が罪としての法則からあなたを解放した。ですから、この私たちの中にある罪と死の法則が歴史としてあるわけです。 私たちキリスト者は、清いものになりたい、清い行いをしたいというふうに願っているんですけども、しかしそうはできないという、葛藤が、ありますね。本当は清いことをしたい、けれども、清くない罪に汚れた恥ずかしいことをしてしまうという、この葛藤がキリスト者に、あって、でそれで、聖書に記されている良いこと、それがなぜかなすことができない。かえってしてはならない悪を、どうしてもしてしまうという、この葛藤、これはパウロでさえも、覚えておりました。ナーショの方によってパウロが、特にその葛藤について、記されているんですけども、その葛藤から解放されるそのコツが、今回の歌詞の、この命の御霊の原理、命の御霊の法則なんですね。問題は法則の問題なんです。人の、頑張りだとか、あるいは人の、決心、そうしたものは脆いです。けれども法則に、これは、強いですね。皆さんは、重力の法則の下にありますので、ですから、上にジャンプしてもまた下にポンって、落ちてしまいます。法則がある、重力の法則があるかです。それと同時に、私たちにも、罪と死の法則に縛られているゆえに、この肉体を着ている間は、その法則に縛られているんですけど、しかし、そこから解放される、術があるわけです。それが、命の御霊の法則です。そもそも私たち、なんでこの罪、汚れたことを、その行いをしてしまうのか。それは私たちのうちに宿る罪のゆえであるということが、その前の章、何章を見ればわかります。私たちの中身にある罪の、ゆえに、それが私たちを罪と死の法則に縛り付けて、私たちがいい行いをポンとしようとしても、結局また悪い行いに戻ってしまうのがあるんですね。7章の17節の方を見ますと、それが書いてあります。7章の17節に、ですから、それを行っているのは、もはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです。この良くない悪いことを、行っているのは私ではなく私のうちに住み着いている罪、ここで、私たちが、見るべき、法則、それは、罪、が私のうちに住み着いている。しかしその罪というものは私ではなくと書いてあります。罪イコール私ではないんです。よく私は、悪魔サタンの申し子だとか、そういうふうに言う必要がいるんですけど、とんでもないって。罪、ノットイコール私なんです。私と罪は別物。この、罪というものは、本来外来性のものです。もともと私たち人間には罪はなかったんです。アダムとエヴァが、エデンの園にいて、いる間、まだ善悪を知る実を食べてないときは、罪は人類の中にはなかったんです。外来性のもので罪は、罪、ノットイコール私なんです。で、なんで罪が入ってしまったか。それは、アダムとエヴァが自分の意志を用いて、この神様の言葉に逆らって、善悪を知る知識の木の実を取って食べてしまった、時、その時に、この罪が、なんかあたかもくさびが、地面にポンって打ち込まれるかのように、罪が私たちの中に打ち込まれてしまったんです。罪、ノットイコール、私です。皆さんに針が刺さって、その針、皆さんと一体化したからといって、私は針だとかね、針は私だとか、そんなこと言わないですね。それと同じように、罪は私ではないんです。外来性のもの。で、この罪が私たちの肉体に刺さっているということ、これが問題であるわけです。この罪が私の肉体から引っこ抜かれるということ、これあいにく私たちが生きている間はできません。罪と一生、罪ある肉体と一生、私たちは付き合っていかなくてはならない。けれども、この突き刺さっている罪がもたらす諸々の、悪い技、このそれは罪の力、死の力であるんですけど、その罪の力、死の力を無効化、一定期間無効化させることはできるんです。 それが、ね、昨日、ね、8章1節において、ね、私たちが、この、ね、肉に従ってではなく御霊に従って歩むことによって、ということを、昨日も学びました。日本語の聖書で8章1節では、ね、肉によってではなく、ね、御霊によって歩む私たちという言葉が、ね、抜かれてしまっていることを、ね、私たちは昨日学びました。ね、ニューキングジェームズバージョンの、ね、英語の聖書で手切りにしている人は、ね、それがもう、ね、わかるんですけども、しかし日本語の聖書ではね、わかりません。ですから皆さんの聖書にね、しっかりとね、記しておくべきなんですけども、この、私たちが神様から離れて、ね、自分の善悪判断に従って生きる生き方、という罪の鎖が私たちに打ち込まれてしまっているということ、これが問題であるわけです。諸悪の根源、それは、この神様から離れて自分の善悪判断で生きるという生き方という鎖が私たちに突き刺さっていることが諸悪の根源であるわけです。本当に神様の言葉ポーンと投げつけて、いや私の好き勝手に生きたいんだというこの鎖、ね、これ、この鎖が私たちの中に刺さっているゆえに、私たちが神様の言葉をいとも簡単にひっくり返したり、ね、そこから離れたり、ね、してしまうわけです。どう対処したらいいんでしょうとかね、どのようにしてこれを解決するべきか。それは、ノモス、すなわち法則の問題なんです。重力の法則があるから私たちは飛べないけれども、ね、飛行の法則、ね、飛行機に私たちが乗れば重力の問題から解放されて私たち飛べますね。それと同じように法則に乗ることの問題なんです。私たちは、ね、いくらこの髪の毛を上に引っ張っても、ね、こういうふうにやっても宇宙に浮けないですね。法則に反するからです。けれども、ね、飛行機に乗ってしまえば、私たちこんな髪の毛引っ張って、ね、痛い思いすることもなく、もうジャンプし続けて足疲れるようなこともありません。乗ってしまえばいいからです。イエス様は本当にこの飛行の法則のように、ね、私たちが乗るべき法則を提供してくださいました。それがこの8章2節の命の御霊の法則であるわけです。で、私たちキリスト者がこの地上を、ね、歩んでいく上で、葛藤する本質がですね、パウロも経験した通り7章の、ね、21節から23節にあります。パウロも、ね、相当葛藤してるんですね。パウロといえども、ね、私には罪はありません、とかいうことではないです。パウロも罪が、ね、ありありと刺さっていて、でそれで悩んだんです。パウロがこのローマ書に書いたその時点、いつだったか、それはパウロが第3次伝道旅行をしている最中、確かコリントに、において、書き記したと記憶してるんですけども、第3次伝道旅行、もうパウロがですね、本当にたくさん、伝道し、また多くの人の病を癒し、多くの悪霊たちを追い出し、多くの奇跡を行った、それを何年も経た、あとでも、ね、パウロは相変わらずこの罪と、死の法則のせめぎ合いの中で、ね、苦しんでいるんですね。7章21節見ますと、そういうわけで私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。ここにあって原理、これもノモス法則です。22節、すなわち私は内なる人としては神の律法を喜んでいるのに、ね、ここで神の律法を掲げてあるんですけど、これもノモス法則です、ね、すなわち私は内なる人としては神の法則を喜んでいるのに、私の体の中には異なった律法があって、ね、この律法、これもノモスです、ね、異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。この葛藤、一生付き合っていかなくてはならない葛藤です。ここで、ね、原理とか律法と訳されていることは全部、ね、ノモス、法則、という意味です。で、この、ね、今お読みした、ね、これらの説の中から、ね、3種類の法則を、見つけ出すことができました。3種類あります。1つ目の法則、それは神の法則、ですけども、しかし、私たちの体の中に異なった第2の法則、それは それがあって、それが、ね、心の法則に戦いを挑み、罪の法則の虜にしてる。三つある法則、それは一つ目が神の法則、二つ目が心の法則、で三つ目が罪の法則。神の法則と罪の法則のせめぎ合いがあり、そして私たちの心で、このジャッジする。私は本当は神の法則を喜んでるけれども罪の法則に、なってしまうという葛藤をする心の法則。罪の法則が心の中のに戦いを挑んで、でそれでしたいことができなくなっている。この、ね、三者三様の法則のせめぎ合いによって私たちは、ね、したいことをすることができない、状態にあるわけです。ですから、この戦いというものは私たちの頑張りの問題ではない、法則の問題なんです。皆さんは例えば、例えば、ね、同じ、例えば40キロの女性が2人、ね、いるとします。同じ体重40キロの女性が、ね、一方の方は、ね、人格者で、ね、他方、ね、もう一人の方は、ね、人格者でなく、ね、本当に罪深い性格の人。じゃあ、ね、人格者の方の人が体重計に乗ったら、人格者であるから、ね、ディスカウントして40キロではなく35キロに体重が、体重計が示す。もう一人の方は人格者でないから、ね、40キロではなく45キロの体重を示す。そんなことあるでしょうか？ないですね。40キロの体重は40キロの体重計を示すしかないですね。人格者か人格者であるか、ね、関係ないです。法則の問題が、その人は40キロであるからね、もうきっちりと40キロしか体重計は示さないです。同じように、私たちもね、みんなすべからく罪と死の法則が突き刺さっているから、ね、みんな等しく、ね、罪と死へと向かっているんです。けれども、法則の問題、ね、私たちがこの罪と死の法則を無効化させる法則に乗るならば、その、ね、問題から解放されるわけですね。パウロはこの7章24節で、ね、自分は惨めだ、ね、というふうに叫んでいます。あのパウロが自分は惨めだって叫んでるんですけども、しかしその次の25節では、ね、喜びに満ち溢れて感謝を捧げておりますね。なんでこんなギャップがあるのか、24節と25節、なんでこんな違いがあるのか、それはパウロ法則を見出したからです。そうです、解決方法、対処方法あるんです。しっかりエグジストしているんです、この解決方法が、ね、この罪と死の法則にから解放される、ね、解決方法、対処方法があるんです。昨日、ね、一節、8章一節を学びました、こういうわけで今や、ね、キリストイエスにあるものは罪に定めることは決してありません、書いてあるんですけども、ね、これ昨日学びました。抜けてるんです。重要な部分が、ね、抜けてるんです。こういうわけで今は、今や、ね、その後に重要な部分が抜けてます。どういう部分が抜けてるか。そういうわけで今や、肉に従ってでなく、御霊に従って歩むキリストイエスにあるものは、罪に定められることは決してありません。もし皆さん、8章1節にメモってない人は、ね、書いてください。ここに抜けてるのは、肉に従ってではなく、御霊に従って歩む、キリストイエスにあるものは、罪に定められることは決してない、ということです。ですから、ね、罪に定められることはない状態にある人というのは、ね、肉に従ってではなく、御霊に従って歩んでいる状態にある人です。ね、皆さん、携帯を、ね、マナーモードにしたり、ね、マナーモードオフにしたりしますね。マナーモードの間は、ね、電波が、届かない状況に、そういう状態にします。ね、マナーモードの、ね、スイッチをオフにしたら、ね、電波を受信するモードになりますけども、それと同じように、皆さんが、この肉に従ってなく、御霊に従って歩むモードの中に皆さんが入っているならば、ね、罪に定めることは決してない。のみならず、罪と死の法則が皆さんをに作用しなくなるんですね。罪や死に引っかからなくなっている状態、それが、ね、皆さんが御霊に従って歩んでいるモード、肉に従って歩んでいないモード、 になっている時に皆さんはこの罪と死との法則から解放されているんです。皆さんはいつも、ねこの御霊に従って歩むモードを歩んでいるべきです。これは意思決定の問題です。で私、罪と死のモードを、オフ、御霊に従って歩むモードをオン、これ意思決定の問題です。皆さんが携帯電話、そのスイッチをオフオンするのは皆さんの、意思決定の問題ですね。皆さんがもし、携帯マナーモードを、オンにしない、オフにしたままであるとすれば、礼拝中どんなに皆さんがうーんって念じても電波がピピってかかってきたらピリピリピリピリって礼拝中になってしまうんです。皆さんがそれをオフにするという、皆さん自身の意思決定と動作、それが必要です。皆さんがそういうふうにするならば、この罪と死の、状態、それがオフにすることができるんです。この、ですから、御霊に従って歩む、御霊がアクティブ状態にある人というのは、この罪と死の法則から解放されている状態にあるわけです。この、2節、今日の箇所、なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の原理が、罪と死の原理からあなたを解放したからです。アーメン。御霊、これは強いです。けれどももし皆さんが、肉に従って歩むモードをオンにしているならば罪に負けてしまいます。必ず負けます、そして罪の行い必ずします、皆さんが、本当にこの御霊に従って歩むという意思決定をしない間は、どんなに罪と戦おうとしても無駄です、お坊さんが、お水、滝に打たれて修行をどんなに、何年何時間したとしても罪と死の法則相変わらず刺さったまま、なぜ御霊に従って歩まない限りもうどんなに厳しい修行をしたとしてもそれは無駄です。さっさと諦めるべきです。そのような無駄な努力、むしろこのイエス・キリストが私たちに提供してくださった命と御霊の原理、御霊に乗ること、御霊の法則のうちにあること、御霊モードをオンにしていること、するならばこの罪と死の原理から解放されているんです。で、本当にこのどういうふうにしたらこの法則に乗っかり続けることができるか、これは本当に実に皆さん自身の継続的な選択をし続ける問題です。今日も御霊に従って歩もう。今日もイエス様に喜ばれる道を歩もう。イエス様を助けてください。という意思決定をずっとし続けるべきです。どうせ頑張っても無駄だからというモードの人は、どんなに頑張っても、どんなに礼拝を参加しても無駄です。皆さん自身が、私はイエス様に喜ばれる道を歩もう。私は、この罪と死の原理ではなく、御霊に従って歩もう。この意思決定をして、そしてイエス様を助けてくださいと、イエス様と人格的な交わりを日々、瞬間瞬間しながら歩む。歩み続ける。ということだったらできますね。皆さんは、罪を我慢すること、これはハードさを覚えます、なんか大変さを覚えます。そんなハードな思いする、必要はないんです。皆さんがイエス様、今日も私と共に歩んでください。イエス様、あなたが今日も私にいつもあなたの道のうちに包んでください。イエス様、あなたのその素晴らしい、万能なる力がいつも私を覆ってくださいますように。これから歩む、瞬間瞬間、この教会から一歩出て、歩み、また仕事に行くとき、電車に乗るとき、イエス様、あなたの力の守りの御手のうちに私を守ってください。そういうふうにいつもイエス様とお交わりをし続ける、これ幼稚園児でもできます、皆さん、できますね。イエス様と交わりを持ちながら、イエス様に喜ばれることを選択しながら歩むこと、時に、罪の誘惑が、来るかもしれません。皆さんムカつかせる行動を誰かするかもしれません。けどその都度イエス様、あなたの道に歩ませてくださいという、その瞬間瞬間的な継続的なイエス様との交わりをし続けるというそのイエス様モード、この、 罪と死のモードをオフにして、むしろイエス様モードをオンにして歩み続けるならば、この罪と死の法則は皆さんを支配することはないんです。むしろイエス様が皆さんのうちにいます御霊が、この罪と死を殺して、それを無効化して、そして皆さんを本当に良き行い、ね、命の御霊の原理の中において本当に有益な、ね、人生を歩ませてくださいます。どうか皆さんは日々イエス様と共に歩み、イエス様と交わり、そしてこの罪と死の原理から解放されて、本当にイエス様に喜ばれる道、イエス様と親しい道、イエス様と仲良しの、そしてイエス様から豊かな、ね、命の養いを得ていく、瞬間瞬間得ていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの愛するイエス様、あなたが十字架によって私たちにこの命の御霊の原理を私たちへと導入してくださったことを感謝いたします。私たちはあなたが導入してくださったこの命の御霊の原理に乗り続けると決心し、そして瞬間瞬間この道に歩もうと願うものです。主よ、人々の決心をあなたが守り、しっかりと命の御霊の原理にずっと歩み続けて、そしてもはや私の中からこの罪と死の原理が無効化されて、今で本当にどうしても頑張ってきて、この罪と死、ここから解放されようと本当に肉の努力を、無駄な努力をし続けてきたことを、主は本当に私たちはそれを覚えます。なんと無駄な日々を過ごしてきたでしょうか。いつもイエス様、あなたに従い、いつもイエス様から力をいただき、本当に自分の努力ではなくイエス様からの法則に乗っかって、この罪と死の原理からいとも簡単に楽に解放されつつ歩み続ける私たちでありますように、今日あなたがその法則を示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえて感謝いたします。今日も私たち一人一人に命の御言葉を、その落ち穂をイエス様が拾わせてくださり、御言葉をもって真理を知る者、真理を知り、そして自由を得る者として御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。罪、その外来性のもの、そして清くありたいのに汚れたことをしてしまう、そのことから私たち一人一人、その命の葛藤を解決するその対処方法をイエス様が豊かに教えてくださったことを心から感謝いたします。自分の頑張りではなく、こうする所存ですではなく、私たち一人一人はいつもイエス様の御名を呼びながら、その御霊に従って歩むことができますように、御霊の従うそのモードをオンにしてイエス様に歩むことができますように、イエス様が今日豊かに教えてくださったことを心から感謝いたします。イエス様とのチャンネル途切らせない私たちでありますように、どこにいる時にも何をしている時にもイエス様が示してくださる命の、そして御霊の法則に私たちは乗っかって、そして主イエス様が喜ばれることをなし、主イエス様が忌み嫌われるその一切から遠く遠く向けて、そこからは離れる私たち一人一人でありますように、主が導いてくださることを心から感謝いたします。ビューティフォーでグッドでパーフェクトな頭部へと回復するものとして、今日も私たち一人一人は命の御霊の法則、その私たち一人一人に示された解決方法であるこのモードに私たちは乗り、そして主イエス様にある喜びの道を、主イエス様が示してくださる清き道を、私たちはまっしぐらに歩み続けることができますように、主が助けてくださることを感謝いたします。今朝私たち一人一人に語っていただいたこの御言葉を通して、今日も私たちはイエス様の道をまっすぐと歩み、そしてどの場所にいるとしても、私たち一人一人が地の塩、世の光として、また御霊による自由を得たものとしてイエス様を証しする、イエス様を表現する私たち一人一人でありますように、イエス様が与えていただいたこの御言葉を心から感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。